はじめに一章の18節以下、ここから読んでいきたいと思います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。福音は人間の知恵や力で分かるものではないっていうんです。このこと自体はもっともなことです。神様に手を合わせて祈るのが信仰の世界です。本を読んで理解する世界ではありません。自分自身が神様と向き合って祈りを捧げて初めて入ることができる世界です。で、これを承知していても、パウロの語りようっていうのは極端な印象を受けます。で、激しく人間の知恵を否定してるんです。で、何かこうこだわりのようなものさえ伝わってくる、こんな印象を受けます。で、実はこれには訳がありました。で、当時のコリント教会には自分自身の知恵や力を誇ると、自慢する、こういう人たちがいました。聖書神学の世界では彼らのことを霊的熱狂主義者、こんなふうに呼ぶことがあります。コリントの中に、一つのグループがいたんだと思います。とっても宗教熱心なんです。で、熱心であると同時に特別な知恵と力を持っているんだ、このように自慢していました。今にして言うとスピリチュアルな世界に通じているっていうことでしょう。あなたの生き方のどこが良くてどこが悪いのか、死んだ後どうなるのか、今あなたは何をすればいいのか、こういうことを教えることができるんです。宗教的な世界観を説明することができる。そしてそのような自分自身に対しては、私たちはあなた方よりも霊的な格、あるいはステージ、これは高いんだ、このように考えていた。自己確信に満ちています。上から目線です。で、彼らは申し上げた通り、理屈だけではなくて宗教的に得意なことを表すこともできた。奇跡のようなことを起こしたのかもしれません。で、このようなことで教会は混乱するわけです。あの人たちがこういうふうに言っている、実際彼らは不思議なことだってできるじゃないか、ああいうふうにならないと救われないんだ、思い始めたわけです。霊的熱狂主義者、彼らが求めるものは信仰のステージを上げることです。上昇していく、今よりも霊的にさらにこう上位の段階に上っていく、彼らはこれを志していました。で、すでに自分たちは高いところにいるんだと、皆さん頑張って上に上りましょう、こういう話です。で、人々はこういう人たちに心が奪われていた、こんなことがあったようです。自分たちは信仰熱心でいろいろな知識に通じていると、あるいは人ができないようなこともするし、人が達していないような信仰の境地にも達しているんだと。で、このようになっていきましょうと彼らは 宣伝したんだと思います。けれども福音っていうことを考えると、実はこれとは正反対です。霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちは自分たちの知恵を誇ります。いろんなことを知っているんだと。霊的な知識に通じている。そして不思議も表すことができるんだ。高いところに自分たちは達している。で、福音はこれとは正反対です。私たちが高いところに達する、そういうものではありません。そうではなくて、天にいる神、一番高いところにいる神様が低いところに降りてきた。天にいるキリストが人を救うためにどん底に来た。それは全ての人を救うためです。できる人もできない人も、勉強熱心な人もそうでない人も、宗教熱心な人もそうでない人も、あらゆる人に救いを伝えるため。天の高いところにいたキリストはゴルコタの丘という地獄の底まで降りてきたんです。勉強するなと、修行はいらないんだと、こういうことではありません。パウロは知恵や力で神様の近くに行くことはできないって言ってるんです。人はキリストを受け取って救われるんだ。あなたが上達して救われるんじゃない。あなたのところに来たキリストを迎えるから救われるんだ。だから知恵や力じゃない。このことを徹底して語るんです。で、このような文脈の中で今日の十節が始まっていきます。で、十節の言葉を見ていきましょう。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。で、述べられている霊っていうのは聖霊のことです。神様の霊、神のスピリットです。で、そのことっていうのは福音のことです。高いところにいたキリストが私たちを救うためにどん底に来てくれた。キリストは手の届かない高いところにいるのではなくて、あなたの足元にいるっていうんです。で、神の霊が働いて私たちはこの福音を受け取ることができた。何か勉強してようやく分かりましたっていうことじゃない。神の霊が働いてキリストが私のところに、一番つらいところに来てくれたんだ。このことを受け止めることができた。パウロはこう言うんです。12節の言葉見ていきましょう。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神からの恵みとして与えられたものを知るようになったのです。ね、これは同様のことが繰り返されているんです。世の霊ではなくて、人の知恵や賢さではなくて、神の霊の働きによって私たちは神様の恵み、すなわちキリストのこと、福音のことです。で、これを知るようになった、受け取ることができたんだ。このことを述べていきます。で、ここまではそのままに受け取ることができると思います。で、実は問題なのはここから先です。聖霊が働いて福音を受け取ることができたんだ。言ってみると、キリストを救い主としてお迎えすることができたんだと。問われるのは人間の知恵や力ではない、信じる心だと。キリストを受け入れる心、そしてその心さえも 神様が霊の働きによって心を柔らかくし、閉ざされている心かもしれない。それを開いてくれた。で、ここまではわかります。で、問題なのは、聖霊って何ですか？私にも働いてるんですか？私たちにはこの問いが残るんです。確かに信仰を得ているイエス様を信じているけれども、信じられない日もあります。何か心が固くなってしまう、そんな時もある。信じてたはずのキリストが心の目に見えなくなってしまうこともある。さて、聖霊の働きって何なんだろうか。私にも働いているんだろうか。素朴にこの問いが残ると思います。ここで一人の人をご紹介いたします。で、この方は大正一桁、1910年代の生まれの人でした。私とは50ぐらい年の上の人です。で、この方の話を、公の席でした話ですが、直接聞いたんです。で、この人は自分の昔を振り返って、私は子供の頃料理屋の息子として生まれたんだと、そこで育ったと、こうおっしゃいました。で、料理屋っていうのはただの飲食店ではありません。赤線地帯の遊郭です。売春宿です。ご承知の通りで、これは戦前の昔の話です。遊郭それ自体は合法的な商業施設ということになると思います。けれども、場所が場所ですので、学校でいじめられたっていうんです。で、お前んちの家業は何だと。遊郭などというと聞こえがいいのかもしれません。要は女性を金銭で買い取って働かせる性産業です。で、このようなことで学校では同級生から軽蔑され、いじめられ、仲間外れにされていた。日が落ちてから商売が始まります。そうすると、店に客が来る。で、この中には当時自分が通っていた小学校の校長先生がいたと言いました。さらには町の議員さんたちもやってきた。児童たちの前で立派にものを言う校長先生。そして日が暮れると遊びにやってきた。子供の頃から世の中の裏表を見ることになりました。で、中学に上がる頃、彼はグレたと言います。毎日喧嘩をしていた。で、殴ることも殴られることも怖くなかった。むしろスカッとした。こんなふうに言っていました。現代で言えば思春期真っただ中の高校生の男の子が売春宿の街で生活していたわけです。荒れた10代、すさんな心の中で生きていた10代です。今日で言えば高校生時代。で、そんなある日、街に救世軍がやってきたっていうんです。区会の町、福音を伝えるために救世軍がやってきた。昔のことで、十字架のついた提灯に明かりを灯して太鼓を叩いて人を集めます。で、やがて人が集まってくると、聖書を開いて読み出したっていうんですね。姦通の女の話を読み出した。ヨハネによる福音書の8章です。姦通の女、その記事が出ています。読んでみます。当時読まれたところです。 イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く、再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して、訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。少年はこれを聞いていたんです。で、これを聞くと、彼は身を固くしたと言います。まるで自分のことが言われているようだった。姦淫の女性と自分自身が重なったわけです。そして、悪いことをした者として人々の前に自分が引きずり出された。そんな気持ちになった。で、彼は聞き耳を立てたと言います。イエスっていう人は何て言うんだろうか。とても不安だった、怖かった。そして、イエスっていう人は何て言うんだろう。言葉を待ったと言います。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし、彼らがしつこく問い続けたので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。これがイエスの言葉でした。少年はこの言葉を聞くと、ふっと緊張が解けたと言います。そして思ったんだそうです。イエスっていう人はいいこと言うな、こう思った。怖かったんでしょう。自分が人々の真ん中に立たされて裁かれるような、そんな気持ちだった。その少年にかけられた言葉は、罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。緊張が解けて、ああ、イエスっていう人はいいこと言うな、こう思った。で、これから先、彼がどのような道を歩んだのかは分かりません、聞いていません。で、けれども、この方はやがて牧師になるんです。伝道を続ける中で、命の電話の創設に関わります。で、動機は、遊郭で働く女性たちを救いたかった、この思いがあったそうです。客でもない限り、女性とコンタクトを取るってことはできないということでした。そうだと思います。囲われているんです。客以外触れること、誰かと話をするっていうことができない状況の中にいる。で、その中で牧師であるこの方は、電話なら大丈夫かもしれない。囚われている女性たちを何とか救いたい、その心をイエス様と結びつけたい、神様を知ってほしい、電話なら大丈夫かもしれない。で、そのような思いから命の電話が誕生した。そのように聞きました。イエスはいいこと言うな、イエスっていう人はいいこと言うな。 少年の心に宿った小さな感動、これが精霊の働きだと思います。イエスは辛い現実を受け止めるお方です。そしてこの会員の女性の物語を問うと、イエスって方は誰も責めていないんです。会員の女性、寄ってたかって責められているので、かわいそうな立場です。場合によると被害者のように見えてくる。けれども彼女はいいことをしているわけじゃないんです。どうしてそんなふうになったのか、このことは分かりません。けれども良くないことをしている、悪いことをしているんです。道ならぬことをしている。そしてイエスはその女性を責めなかった。周りにいる人たち、この女性を捕まえた人たち、彼らは女性をイエスを訴える口実、言ってみると餌にしているわけです。人間扱いしていない。彼らを責めるのかと、なんとひどいことをあなた方はしているのかと、そういうふうには言わなかった。イエスは捕らえてきた人たちも責めていない。言ったことは、罪のない者がこの女に石を投げたらいいじゃないか、こう言った。聞いた人たちは自分の罪を受け止めることになった。自分のやってることがいかにむごいことか、そのことを受け止めることができたんでしょう。昔の一つ一つが思い出されて、やがて誰もその場からいなくなってしまった。イエスは人間の罪を受け止める、むごさを受け止め、辛さを受け止める、そして誰も責めなかった。少年にとってこのイエスが初めて出会った救いなんだと思います。辛い、行き場がない、出口がない、日常は繰り返されていく。その自分の現実を知ってくれて、そしてきっと少年は聞いたんじゃないかと思います。生きていい。現実はつらい。しかし、あなたは生きてていい。人を許し、生かしていくキリストの心。少年はこの時、キリストとわずかに心が触れ合った。ここに精霊の働きがあると、このように思うんです。もう一回本日のところに戻りましょう。2章の11節以下読んできます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。共有できないんです。心の奥に孤独な心を抱えている。少年を問えば、小さい時から血が流れるような心があったんだと思います。誰にも 共有できない思いがあった。そしてキリストはそれを知る方です。ここで少年の心とキリストの心が触れ合った。これが救い、これが聖霊の働きです。コリント教会を考えると、この教会は今道を踏み外しています。心の目がキリストに向かうんじゃなくて、自分自身に向いてるんです。信仰熱心な自分、分かっている自分、知っている自分。そして多くの人はそのレベルには達していない。自分は高くて人は低い。自分のことばっかし見てるんです。だからキリストが見えないんです。信仰において大事なのは、聖書が描き出すキリストを追い求めることです。そこで語られる主の言葉を聞くことです。少年に起こったことは小さな出来事のはずです。何かこう心を揺さぶられるとか、人生の転機でしたみたいな、そんなことじゃない。そんなふうに思ったら、私はこの先生に失礼だと思う。それは小さなことです。ああ、イエスっていうのはいい人だな、いいこと言うな。この小さな出会いが人の一生を変えたんです。信仰などは地味なんです。小さいんです。びっくりするようなことが起こるような世界ではありません。福音の言葉を聞いて、ふっと、ああ、今日のメッセージ、今日の聖書の言葉は私に語られていたんだなと思う。そこにありがたさが起こったり、もう一回神様を信じよう、悔い改める心が起こる。それが聖霊の働きだし、それが信仰の営みです。激しい毎日があります。変わらないと見える現実があります。だから私たちは自分のことを見てしまう。これができるとか、これが分かっているとか、これが分かっていないとか、そういうことで安心しようとする、あるいは奮い立とうとするんです。けれども、聖書はそうじゃないって言うんです。そうじゃない。キリストを追い求めるんです。聖書が語っているキリストを追い求める。そこでこの方が人々に、私に何を告げているかを聞くんです。この時、小さな小さな出会いが起こってきます。その小さな小さな出会いを集めて大事にするんです。その時、今日が明日につながっていく。私とキリストがつながってくるんです。最後に一つ覚えたいんです。私たちは今日このようにして教会に集まりました。ここにいる人は全員キリストを求めているんです。そして大事なのは、あなたが求めるよりも先立って、あるいはあなたが求める心よりも強く、キリストがあなたを求めているんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、聖霊の恵みが与えられている私たちです。このことを覚えて感謝します。私たちは世にある者たちです。現実の暮らしがあります。誰もが苦労と喜びを同時に持って生きています。その中で 心も体も弱る時があります。そうであればどうぞ主よ、心の眼差しをキリストに向けることができるように力を与えてください。主キリストと結ばれる時、私たちは力を得ます。あなたに対する信頼と喜び、そして希望を持つことができます。神よ、どうか今私たちはキリストを仰ぎます。あなたから伸ばされている救いの言葉、救いの御手につかまります。どうぞ主よ、キリストと共にこの1週間、なお私たちを生かしてください。聖霊の恵みのうちに主と共に今日から明日へと歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。